慈しみ深き天のお父様、私たちのようなものを世から選び、本当に忍耐してあなたの御形が出来上がるまで導いておられることを感謝いたします。この時間あなたが共にいましたもて、どうぞさらなる真理の理解を深めてくださるようにお願いいたします。始めるにあたって救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、最初にね、見せたいのがありますので、はい、これは米岡さんの荷物の中にね、この紙切れというかがあったので、見たらあ、これはいいなと思って、大事にしているんですが、この現代人よ歴史を学べっていうんですね、ワンスゴールドという人が言ったものだそうですが、ちょっと待って、はい、そう、現代人よ歴史を学べ、歴史を学ぼうとしない人と未来を語ってはならない。なぜなら歴史の中からだけ未来は覗かれる。明日への足場が築かれるからだ。賢者らは歴史を反芻して教訓を生み出す。勝利と栄光は歴史を味方にする人たちに来た。勝利と栄光は歴史を、あ、この見方は違うね。ごめんなさい。この見方は違うね。直ってないのか。見方。あれ？なんで？見方。こうか。はい、そう、勝利と栄光は歴史を味方にする人たちに来た。歴史から学ぶ人にだけ成功の手形は掘り出される。歴史は幾万の宝石を隠す行動である。あるいは、行動、なんていうか、炭鉱のね、宝の宝庫だというんですね。そして自分の姿を見せる鏡である。自己を磨く砥石である。未来のための望遠鏡である。歴史は光を取り出す分光器である。歴史の中から自分の人生を組み立てる人は幸いだ。歴史はあなたのためにある。それなのになぜ現代人は立ち止まって歴史を学ぼうとしないのだろう。歴史は主なる神の御手にある。神は歴史の導き手である。いいですね、だから賢い人、賢者はこの歴史を反芻するというんですね。またこれは自分を磨く砥石でもある。未来を覗く望遠鏡でもある。で、今日我々が学んでいる聖女の理解に関する歴史を歴史的な面から考えてみたいと思うんです。あ、欲しい、はい、あげましょう。やってあげましょう。はい、
うん、
はい、オッケー、また後でね。はい、昨日でしたかね。そう、昨日からやり始めました。聖女理解の歴史、私たちの、再臨信仰の土台、基礎 大黒柱であるダニエル書8章の14節の理解は、だんだんと理解が深まってきたんですね。ダニエル書8章の14節からウィラム・ミラーは第一天使の使命を叫びました。そう、これも学びました。で、セブンス・デイ・アドベンチとは大失望の後生まれたんですね。そしてその時彼らは死聖所にイエス様が移られたという素晴らしい真理を発見した。大失望の後彼らは再びダニエル書8章の14節に特訓だ。日にちの計算には間違いがなかった。ただ事件が、間違ってた。イエス・キリストはこの地上でなくて天に聖所があって、聖所から死聖所に移られるということでしたね。で、彼らは主を迎えるために、清くなくては死を迎えることができない。そして全く罪から解放されて、罪から清められるという特別な経験をして死を迎えるんだということを彼らは信じていました。大総統月刊の140ページにマックスウェル、マービン・マックスウェル先生が言ったように、当時の彼らは熱心に主の再臨を待ち望んでいた。すべてのことを犠牲にして何よりも第一にしてイエス様に会うことをのために準備したんですね。しかし彼らは準備ができていなかった。なぜ？特別な清めの技、罪の除去がなされて、黙示録14章に書いてある14万4千人がの姿になると、彼らはこうして主に会う準備ができるのであると書いてある。そして罪の除去を経験した人たちは死聖所のその最後の贖いを経験した人たちは、シミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会。そう、そして東雲のように、月のように麗しく、東雲のように、輝き出て太陽のように輝き、旗を立てた軍勢のような教会になる、ね、そういう特別な経験をして完全な品性に到達して彼らは死を迎えるということを我々の先駆者たちは信じていたわけですね。これは言いました、ジェームス・ホワイト、ホワイト夫人、ハスケル長老で、尾形さんがね、この目ん玉は何ですかと聞きましたこれはね、これは1844年天の至聖所を仰いだらね、見たらね、神の契約の箱が見えて実戒が目について、そして実戒を守らないとイエス様を迎えることができない、実戒を守るためになろうと、神の戒めを守るためになろうと言ってね、そして完全実戒、実戒律法を説いていったわけです。ここを見忘れてしまったんですね。実戒を守る民、この間昨日言いましたように、永遠の命の条件は律法への服従だということ、これ確かであるんだが、もう一つ欠けていた。律法、実戒を見るあまりに、実戒を解くあまりに律法主義に陥ってしまったことは事実です。しかし1888年が来た。我々の教会を律法主義から解放して、そして素晴らしい信仰による義人、それによって生徒の完全、罪が除去されるということを説いたんです。その器になったのは E.J. ワグナーと A.T. ジョーンズでした。この年は覚えてましょうね。1888年、人間の唇から聞いたことのない最も尊いメッセージがミネアポリス世界総会で与えられた。もし受け入れてるならば、我が教会は後の雨を受けて大いなる叫びを持って全地を主の栄光で照らす 素晴らしい大いなる叫びが、叫びをもって世界伝道終わって、そして天のカナンに入っていたであろうと言わせる素晴らしいメッセージであったんです。1888年のメッセージは一体何であったのかということですね。簡単に見てみましょう。牧師への勧告91ページ92ページ。主は大いなる憐れみのうちにワゴナーおよびジョーンズ長老を通してご自分のために最も尊い使命を与えられた。その使命は挙げられた救い主、全世界の罪のための犠牲をさらに顕著に世界に示すものであった。それは保証人であられるキリストを信じる信仰を通して与えられる義人を提示した。それは神のすべての律法への服従に表されるキリストの義を受け入れるように民を招くものであった。信仰による義人というのは、1888年説かれた信仰によるメッセージは、ただイエス・キリストの勲押しにのみ信頼して、そしてイエスの功績によって我々が心を変えられて、神の律法を守ることができる。それ以外にないということ。神の律法のすべてのその戒めに従うことができるように民を招いたんです。だから信仰による義が、義人が、信仰によって義とされたから、もう十字架を信じて救われたから、律法なんか守る必要ないとか、律法は掲げるなとか、こういうのは偽物であるということです。これは、我々の教会の徳、第三天使の使命、信仰による義人ではない。我々の教会に与えられた信仰による義人というのは、カトリックも認めない、ルーテル教会も受け入れない、諸教会を受け入れない。第三天使の使命、信仰による義人そのもの。それは、イエス・キリストの、イエスの信仰によって、神のすべての戒めに服従できるようにさせるメッセージであるということですね。これが1888年のメッセージであった。ところが今1888年のメッセージで言っといて歪んで説いている人たちがいる。教会の標準は下がる。律法を必ずしも従わなくてもいい。律法を掲げるな。しかしホワイト人は十字架を掲げると同時に律法を高く掲げようと言う。律法はもっと高く登れ、もっと高く登れという神の称聖であるって言うんですね。で、しかし絶対忘れてならないことは、人にはできないが神にはできないことはない。ね、神の御子イエス・キリストの功績によるんですね。それは大いなる叫びで大量の御霊の注ぎを伴って宣伝されるところの第三天使の使命である。今二つの目が現れたね。二つの目、実戒を見たら、ああ我を災いなるから滅びるばかりだ、誰がこの律法を守ることはできるか、善をしようとする意志はあるがその力がないね。かえって律法に適する心を持っている肉の心、自分のうちにあることがわかる。けれども、イエス・キリストを信じる信仰は、天から聖霊が注がれて、聖霊が私たちの心を変えて、そして神の律法と調和するように作り変えていく。贖罪の犠牲と全能の中保者を、1888年に提示されたんです。この二つですよ。贖罪の犠牲と全能の中保者。これ。ただ中保者じゃなくて、全能の中保者。どんなにひねくれた心の持ち主でも、イエスを信じ、イエスに心を委ねるならば、我々を再び作り変えることができ、おできになるということですね。このメッセージが説かれたんですね。でこれは最初の日にお見せしました。父なる神、聖霊、御子イエス・キリスト、全宇宙は愛の律 方に服従していて、全宇宙、地球以外は完全な調和がありました。そう、しかし人間は罪を、これは人間が罪を犯す前はこうであったんですね。そう、ね、聖霊に満たされて愛の律法が心に記されていた。ところがイエス・キリストは、これもう一つ入れるべきだったけど忘れた。イエス・キリストがお下りになって天と地を結んで中保者となって、そして彼の贖罪の犠牲と全能の中保者によって再び私たちが回復されるということを話しましたね。そう、これは彼らはね、イエス・キリストを信じる信仰によって神の戒めを守る。ここに神の戒めを守る。何によって？イエスの信仰によって。これを決して切り離さなかった。で、英語だから言いませんけれどもね、They will live sinless lives と書いてある。Immortal flesh。ということは、日本語に簡単に訳すると、恩恵遺憾が閉じる前に、罪深い肉にありながら、罪なくして生きる完成された民が現れるであろうと、あの二人のメッセンジャーは言ったんですよ。罪なき完全信じていたよ、ね。彼らは朽ちる肉体で罪なき生活をするであろう。なぜなら、主は罪深い肉において罪なき生活を生きられたからである。と言っている。A.T. ジョーンズは何と言っているか。ね、A.T. ジョーンズ。神の奥義が成就する場所が二箇所ある。一つは述べ伝えられなければならないこの世であり、もう一つは真理を信じる者クリスチャンの生活である。もし真理を述べ伝える者の生活にその完成がないと、一万年経っても終わりは決して来ないであろう。信者に肉において神を表すことの完成がなければ、神の奥義の成就というものはありえない。だから、イエスを信じることによって、人にはできないが神にはできないことはない。神が約束なさった罪なき完全な品性、この約束を信じて捉えるならば、早く御業は完成するんです。もし、このことが実現しなければ一万年経ってもね、伝道完成しないし、世の終わり来ないって言うんです。なぜ160年もこんなに伸びてしまったか理由がわかりますね。1888年、教会は天からの最も遠い遠い使命を拒んでしまいました。後の雨、大いなる叫びというこのチャンスを逸してしまったんですね。そしてそれ以来さらなる深いラオデキア教会になってしまった。我々この1888年のメッセージ拒んだ証拠はどこにあるんでしょうか。我々の教会はね、1888年のメッセージを拒んでこういうふうに発展したという。預言者は全く反対のことを言ってる。1888年のメッセージを拒んでさらなる深いラオデキア状態に陥った。そしてエジプトに後退しているというんです。
先生、今の説明、
1888年のメッセージを拒んで成功した、うん、そうそうそう、受け入れてじゃない、あ、拒んでよ、ごめんなさい、あ、受け、1888年のメッセージを受け入れたために教会は栄えて繁栄していると教会は言ってる。あ、そう。時々ね、そういうことがあるから、つきなさいね、うん。もうほら、白くなってきてるからね。そう。預言者は、全く反対のことを言ってらっしゃる。見てみましょうね。はい。1890年のことです。私はミネアポリスの集会の時以来、かつてないほどのラオデキア教会の状態を見せられた。かつてないほどの、ラオデキア状態。1888年前はね、立法を守るためといって立法主義に陥って、ギルボアの丘に露一つも 降りないというカラカラな状態になってしまった。そこに1888年後の雨をも降らすメッセージが伝えられたのに拒んだ。拒んでさらなるラオデキア状態に落ちたんですね。1895年、なぜそんなにジョーンズとワゴナ兄弟を憎むのか。あなた方がこれらの人々の伝えたメッセージを拒むとき、そのメッセージを与えられたキリストを拒んでいるのです。もしキリストがあの時これ地上においでになったら、私たちの教会はね、ユダヤ人と同じようにイエス様を十字架につけていたんです。エレン・G・ホワイトがこの二人を支持して、もうあちらこちらであの集会を持つときにリバイバルが起こりました。兄弟たちが憎まれて、預言者エレン・G・ホワイトはオーストラリアに島流しされたよ。1896年、指導者の強情心が反抗させた。聖霊の特別な力を締め出してしまった。世界中を栄光で照らす光は拒まれ、我々の兄弟たちの行動によって締め出されてしまった。我々の歴史は、神様はね、この生ぬるいラオデキア教会に介入なさろうとしたんです。そして素晴らしい栄光の力を持って世界伝道をたちまちのうちに終わらせるように望んだんです、ね、印と奇跡と不思議と癒しが伴って、もう世界伝道は山火事のように終わるはずだったんです。1890年、私はミネアポリスの集会の時以来かつてないほどのラオデキア教会の状態を見せられた。1902年、かミネアポリスの世界総会での恐るべき経験は、現代の真理を信じる者の歴史の中で最も悲しい章の一つであると言っておられる。私の生涯中最も悲しい経験であったと言っておられる。もし今日ね、牧師たちが牧師への勧告というのをあの本を読めば、全く変わった牧会ができるに違いない。あの本は日本語に訳されていませんね。 A.T. ジョーンズ自身は何と言っているか見てみましょう。1893年、では兄弟たちはミネアポリスで何を拒んだのでしょうかって回収に言ってるんです、ね、何を拒みましたか。回収の応答、大いなる叫びです。それでは彼らが立っていた恐ろしい立場にいた兄弟たちはミネアポリスで何を拒んだんですか。回収は、彼らは後の雨、すなわち第三天使の使命の大いなる叫びを拒んだのですって回収が言うんです。25年間も世界総会の総理をした A.G. ダニエル先生が何と言ってるか。1926年、そのメッセージは決して受け止められなかったし、述べ伝えられることもなかった。またその中に含まれていた計り知れない祝福が何の妨げもなく伝えられるということはなかったと書いてある。どうして我々は受け入れた受け入れたというんです。不思議なことが我々の教会に起こっている。1888年のメッセージを拒んだもう一つの証拠、これは誰からが言ったということじゃないです。現代の教会の廃墟状況、これを見たらわかります。後の雨をもたらす、大いなる叫びをもたらす、御業を短期間の終わらせるメッセージを拒んでいたならば、なんでこんな状態になる、なんでこれほど伸びる。理性のある人が考えたらおかしいんじゃないですか。こう受け入れたとは言えない。四代もアラノをさまよったんです。1844年から四代もアラノをさまよっている。一代は40年と言われている。で、大体1844年から約40年経って、素晴らしいメッセージが与えられた。拒んだ。また40年拒んで、1930年あたりにね、教育の使命が拒まれた。で、我々の教会は、教育機関をみんな認可に踏み切ったんです。 4年間論争があった。それからまた40年経った。何年になるかな。そして、ね、40年40年40年40年今4代も経った。1888年からは3代、あと40年伸びるということがあるでしょうか。あと40年1950年ウィーランドとショートという人がアフリカに宣教師に行っておられた。サンフランシスコで世界総会があった。その時世界総会の牧師会はキリスト中心の説教、キリスト中心の説教と言ってもう非常に力んでやってたんです。この二人がそれを聞いて、これは1888年のメッセージとは違う、他教派から借り物だと。これは我々のねに与えられた信仰による義のメッセージではないと言って、彼らは二人で1888年再吟味という、なんていうんですか、ドキュメント、本を書いて、そして世界総会に提出した。拒まれ続けてきました。これ僕も持ってる1888年の再吟味。1888年のメッセージに関してはこの二人が専門であったんです。さて1950年代になってきました。そうするとね、他教派とに近づいていく、他教派との対話がなされず、そして妥協に入った。この時まで、我が教会は、この M.L. アンデレアセンという非常に信心深い神学、トップの神学者が、我々の教会を堅固な土台に据えて導いてきていたんです。1957年に不思議なことが起こった。で、この、他教派の神学者と対話してて、おかしなことが起こったんです。それまではね、主を迎える民は完全な民である。14万4千は特別な経験をする。非常に力説した人です。この人はヘブル書の研究の対価であり、聖書の研究の対価であったの。最後の贖い、特別な清めを力説した人なんです。これに対する運動が、起こったんですね。それは、他教派の福音保守派のバーンハウスとマーチン博士。キリスト教、比較宗教の対価です、ね。何回も話すように、この人たちが、セブンステイは何とか何とか書くと、もう、ダメです。いいこと書くと、もう世界中に広がっていくんですね。このバーンハウス博士、マーチン博士、その他の他教派の人たちはセブンスデーアドベンチスト、ここにカルトだと言われ、カルト集団わかりますか。カルト集団、これ辞書を引いてみたらね、伝統的組織の教団に対し組織性の薄い特殊な少数者の集団、特殊な異端的な集団。セブンステイはキリスト教ではね、エホバの証者、モルモン教と同じようなね、カルト集団と言われた。セブンステイの指導者たちは非常に困ってしまった。そこでこのアンルーという先生がラジオ放送来て、このバーンハウス博士のラジオ放送を聞いて、これはキリストへの道の、思想と一致してる。同じだ。そしてキリストへの道をという本をこの人に差し上げたの。私たちもこのメッセージ、先生のメッセージと同じです。ところが彼らは相手にしなかった。だけどどうにかキリスト 教会に仲間に入れてもらおうと思って一生懸命努力したんです。リード博士、フルーム博士、この人有名ですね。この人はフルーム博士、そして世界総会の牧師会長アンダーソン先生、この4人が我々の立場を、あのバーンハウス博士とそれからマーチン博士にね、理解してもらおうと思って、モルモン教やあのエホバの証人のようになって言ってもらったらもう大変なことになる。我々もキリスト教であるということを認めてもらおうと思って、何百時間といって交渉したんです。で、あのバーンハウス博士、特にね、このマーチン博士のまだ若かったこの人は、博士号を取るためにセブンスデーアドベンチストとはということでね、研究をして、セブンスデーの初期からの書物を全部読んで、セブンスデーはカルトだと。なぜか、なぜそう彼らが言ったか。だから一生懸命交渉して妥協線を妥協するようになったんだ。なぜ彼らはセブンステをカルトと言ったかというとね、十字架は、あがないは十字架で終わったのに、なぜセブンステは最後のあがないとか、死聖所における特別なあがないを説くのか。こんなのキリスト教じゃないというわけだ。キリストは、アダムが罪を犯す前の、前の性質を取られたんであって、我々と違うんだ。ところがあなた方の書物を、ずーっと今までの書物を見ると、キリストは人間が堕落した、アダムが堕落した後の性質を取られたと書いてあるじゃないか。これはキリスト教じゃないと言うんです。そして他にもありましたよ。他にもあった。なんでセブンスデーアドベンチストは聖書以外にエレン・G・ホワイトという証の文とかいう書物を持ってるのかと。これはモルモンもエホバの証人も同じものを持ってる。似たようなもの。で、預言者がいる。セブンステもエレン・G・ホワイトがいて預言者がいる。同じ種類カルトだと言ってた。で、残りの民、セブンステ残りの民だという。そんなこといろいろありましたけども、どうにかこうにかして、あれして、一番大事な点はこれでしたね。妥協した。贖いは十字架で完成した。特別な贖い、特別な最後の贖いというのを嘲笑した。これをね、教理への質問という本が1957年に出版したとき、入れなかったの。このセブンスデーアドベンチストの大黒柱、基礎教理、これ入れなかった。あ、そうか。じゃあ一緒じゃないか。十字架で贖い完成した。で、キリストの性質、アダムが罪を犯す前の性質を取られた。これ、おかしい。バビロンと残りの民、SDA だけが残りの民ではないということだったんですね。で、こういうこと、立法に服従する必要性と可能性をぼやかし、預言の霊の権威を希薄にしたんですね。で、特にこの2点でした。ね、キリストの性質と贖いのこと。キリストは我々の罪なき生活の模範ではないということ。完全な罪なき品性は不可能という神学がやがて我々の教会に流れてくるんです。この後から。で、元ね、レビューエンドヘラルドという有名なセブンステの公式の雑誌ね、それにケネス・ウッドという人がこう書きました。論文を書いたんです。どうして我々はこんな状態になったのか。こう書いてある。我が教会員の一人がくれた手紙の中によく表されている。1956年まで教会の教えと理解はよく統一されていた。1956年ね。我々はみんな同じことを信じ教えた。異なった立場を取る者は何らかの危惧の目で見られた。しかし時代は確かに変わったのだ。 で、教会の歴史を研究する多くの者は、今日の教会の教理的な混乱の根本的原因は3つ指摘されている。ある人は1950年半ばのウォルター・マーチン、ドナルド・バーンハウスとの問答と、それに続く1957年の教理への質問の出版に原因があると。一つ、このようなラオデキアの深い廃墟の状態になったのは、ある人はそれ以前の1950年の R.J. ウィーランドと D.K. ショートによって出版された1888年再吟味によると、1888年の指名の拒否に主な原因があるとする。これが1888年の指名を拒んだからこうなったんだと。ある人は3番目、またあるものはロバート・ブリンズミード、1960年代による聖女覚醒運動を拒否したことに今日の神学的混乱の最も大きな原因があるとする。3つの考えが。で、ケネス・ウーズ先生は、私は最初のグループに属すると考える。なぜならエヴァンジェリカの福音主義派の人たちの問答と教理への質問の出版が教会内に批評、疑い、不確かさ、噂、指導者への信頼の喪失という風潮を作り上げたと思っている。つまりね、あの教理への質問を出したあの頃から自分は教会はおかしくなったと自分は考えるというわけです。私は三つともそうだと思う。1888年の使命を拒んだ。さらなる教あのラオデキアに陥った。で、そして1957年に出版された教理への質問。これも大きな原因になった。特別な贖い、最後の贖い、これを全くなくしてしまった。そしてもう一つは、これはなぜか知らんけれどもね、1960年代になってオーストラリアから来たブリンズミード青年の持ち出してきた、今からやりますけれどもね、聖女の覚醒運動、これほど我々の教会を揺すぶった事件はなかったと思いますが、これを教会を拒んだ。三つあると思います。で、1957年以来ね、キリストが全てをしてくださったのだから個人的な努力は不必要であるとする、全く世俗的な心を喜ばせる安楽な立場は、これは不信仰の証拠である。キリストが全て必要なことを成し遂げられたから条件を満たすことは何もない。今よく今聞こえてきますよ。キリストが全てをなさったんだから。これホワイト夫人が言ってらっしゃる言葉です。人々はセブンス・デイ・アドベンチストと週の第一日を守る人々の間に顕著な違いを少なくするようなあらゆる政策を取るであろうということを示された。セブンス・デイ・アドベンチストの名を持つあるグループが私の前を通り過ぎた。彼らは我々を特別な民とする旗印はあまり顕著にすべきでないと提案していた。そしてこの 特有な旗印は恩恵期間が過ぎるまでに世に明かししなければならないものであるが、私はある者がこの旗印を取り除き、その意義を見えなくさせようとして手を伸ばしているのを見せられたというんです。だから今、セブンスデーアドベンチト教会というのは堂々と名前出さない。我々の教会学校、セブンスデーアドベンチトの学校というのをみんな消しちゃった。ほとんどの学校が。元アフリカユニオンカンファレンスの総理フランシス・キャンベルという人がこう言ってる。この時から神学的混乱に入る。これは僕の言ってる言葉です。神学的混乱。教団は信仰による義の理解に極めて重要な分野。キリストの性質、完全、現在。これはね、これで学びます。現在について。 についての意味を明らかにすることができなかった。その結果、教会の内部にさまざまな神学の思想が存在するようになり、我が教会員を混乱状態に陥れた。エレン・G・ホワイトはこう言って、大いなる混乱と 困惑と混乱の時が急速に近づいていると言った時代に私たち住んでいるわけですね。さて、1960年代、何が起こったんでしょう。1888年のメッセージ拒んだ、1957年に他教派と妥協した、1960年代に不思議なことが起こった。聖女の覚醒メッセージ、覚醒メッセージ運動というのかな、再び神の民をね、天の至聖所に、あのセブンス・デイ・アドベンチストの初期の人々がイエス様を至聖所に見出して、喜びと確信と希望を抱いたように、再び至聖所に人々の心を向けようとした。農夫二人であったんです。だけれども、ものすごいこの、動揺を神学者に与えた出来事でありました。今イエス・キリストは十字架にかかって、そして聖所に移り、1844年10月22日に入られた。この最後の贖い、特別な贖い、ね、これは何を教えたかというと、罪の処理はいつなされるかということ、ね、完全に神の民を最後の贖いで罪が除去されるのは調査審判の時だというんです。そしてこの時、ついでにブリンズミートたちは、生ける者の裁きは日曜休業令から始まると宣言したんです。今まで生ける死んだ義人の裁きは1844年から始まっていた。そして証の文を曲げて解釈して、やがていつか生ける義人の裁きに移る、その時は誰もわからない。けどブリンズミがはっきりと日曜休業令から生ける者の裁きに移ると言った。その時、神様が民の罪を除去して、後の雨を注いで、そして大いなる叫びが起こると説いたんです。死を迎える特別な備え、経験というのを説いたんです。何がユニークであったかと言いますと、信仰による義人を説いたんですが、今度は品性完成、信仰による義人品性完成は聖女の清めという背景で説かれたんです。これ簡単に言ってみましょうね。キリスト、救いの働きに二つある。二つ、我々のためのキリストの働き、そして我々のうちになされる聖霊の働き、この二つで、その我々は仰いで生きる、悔い改めと信仰を持ってキリスト、挙げられたキリストを仰ぐとき、上から義人が与えられる。その義人は許しであり、罪から離れる、自我に死ぬ、罪からの解放、そして服従、この三つ含んでいるのが信仰による義人。これを切り離したら信仰による義人じゃないと。ということを分かりやすく言うとね、信じます信じますと言って神様がおっしゃることに従わなければ、また悪から離れなければ義人じゃないです。義人じゃない。罪の許しと罪からの解放と、そして服従ですね。 そしてクリスチャン経験が始まったばっかりで、今度は 聖書に入っていきます。同じように悔い改めと信仰を持って会うときに、そしたらさらなる許しと罪からの解放とさらなる復讐に導かれ、今度裁きのときに死聖所に我々が出るとき、悔い改めと信仰を持ってイエスを仰ぐ、大祭司イエスを仰ぐ、そしたら最終的に義人を経験させられる。大総統を見ると義人、完全にして十分な許しと義人が与えられると書いてある。これは許し、永久に完全に許され、罪の除去、永久に完全に罪から解放され、服従、永久に完全に神のために成就するから印されるんですね。こと追われるという、ね、よく見てください、このチャートね。これはもう詳しくはこれはね、始める時も終わる時も同じ条件、罪人の頭として裁きにも出頭する、ね、で始め、これは始まったばっかりであると書いてある。これをこの経験を保持していくんです。そしてここで完成する、大総統月刊の216-222ページ。この状態に信仰による義人、十分にして完全な信仰による義人の体験に入ったならば、サタンの力は我々に完全に永久に壊されるってよ。そして栄華に備える。見てくださいよ、見てくださいよ。あ、義人、聖火、完全、次イエス様がおいでになるとき栄華されるね。そう、イエス様がおいでになるときね、罪の除去はありませんよ。イエス様がおいでになるときには我々の性質を変えたり品性を変えたりなさいません。天の法廷にイエス様がおいでになるときに罪は処理されるということですね。で、皆さんの、シラバス見てみましょう。ここから、今までは序論のようなものだったんですが、聖女とそれから歴史的なことを学んで、序論のようなものだったんですが、これから、いよいよ、その罪の問題、罪の処理の問題、プロテスタントと、アドベンティストがどこが違うのか、それを明確に捉えていきたいと思うんですね。はい。この5ページ見ると、保守主義と自由主義とありますね。我々の教会の中にこの2つのグループがある。昔イエス様の時代にパリサイ派とサドカイ派があったように、立法主義と、それから自由主義が、派閥があったんです。ね。そう。で、いつの時代もこの二つは、相争う、イデオロギーなんですね。そうそう。で、この一つを読んでみましょうね。ダニエル書八章に関する省と長老の立場は、保守主義でも自由主義でもない。これ、ウィーランド先生が言ってる。保守主義者とは、古き良き教理に固執はするが、師父たちが、父祖たちが述べたことを、その真実性や開拓者たちの信仰との有力な関連性を探求もせずに、ただ繰り返し伝えることに満足している人のことである。つまりね、古い打ち立てられた真理に満足してそれ以上進まない。新しい光を求めようとしない。これが保守主義。で、自由主義というのは、これは古い真理を、これ古臭い、1844年19世紀の半ば、あの時代の神学者、我々の教会の先駆者たちはね、まだ幼稚園生のようなもんだった。今は成熟しているというんです。今成熟している。 我々の先駆者たちほど勉強した人たちはいませんよ。ラフボロ先生なんかね、聖書50回通読したって言うんだから。ラフボロ。学者でもない。もう徹夜してでも彼らは真理を追求したんですね。で、自由主義というのはあれは古臭い、古いのは新しいものをつって新しい神学と大相当に書いて、ニューティオロジーって言ってね。だから、この二つの思想があるんです。で、保守主義の人たちはこれに書いてますがね、あの1960年代に聖女の覚醒メッセージが起こった時に、真っ先に古き良き真理に立っている、守っている人たちが真っ先に反対した。特別な清めなんてないんだ。天の聖女の清めというのは、あの天の記録から罪が消されることであって、信者の心から罪が消されるなんて、そんなことはありえない。これ、後で読みましょうね。そう。そしてやがて自由主義がまた反論を加えてくるんですが、自由主義はというとね、保守主義はね、罪とは何かというと、罪は実戒を犯すこと。
実戒を犯す、
うん、あの過剰をね、実戒を犯すこと。なぜならば、ヨハネ第一の手紙に、罪はすなわち不法であると定義されてるからね。不法というのは日本語で不法と言ってるけども、英語で違反。実戒に違反する。これが罪。それ以上定義づけない。で、リベラルは、どんなことを信ずるかというと、リベラルはね、この1844年にイエス様が天の至聖所に入った、現代人に何の意味もない、そもそも1844年にイエス様は天の至聖所に入られたのではない、昇天してすぐ至聖所に入ったんだ。1844年何事も起こらなかった。そして、罪というのは、罪をこう犯す、ね、違反で、これではなくて、罪はね、原罪だというんだ。なんていうかな、罪の、古い罪の性質。これが罪の根っこ、これが罪なんだから、これは、この地上ではなくならない。キリストの再臨まで残る。これがリベラル。だから、こういう二つの考えがあるんですね。そしたら、このウィランド先生はね、この5ページの左側の、そうね、下から12行目あたり、もし我々の青年層あるいは牧師たちのわずかなものしか彼らの生きている間に主が再び来られるという固い確信がないならば、どれほどのものが1844年は重要であるという知的で意義深い確信を持っているだろうか。つまり生きて主を迎える我々の世代に主が来られるというのは何の意味もなくなるというわけですね。なぜこんなに時は伸びているのか。何か法廷の機械が故障してしまったのか。あるいは天の法廷が一時的に休廷しているのか。説明がつかないわけですね。だから、この至聖所における働きなんてのは、これはまあ19世紀の半ばの、幼稚な考えであったというわけです。そう。で、ここに1960年代にいわゆる現代の真理というのが提示された。この古い真理は大事にして、さらに新しい真理が提供されてきた。特にダニエル書8章の14節に関して、これが僕は後の雨をもたらし大いなる叫びをもたらすかなと思っていた。しかし、後の雨は来なかった。まだ我々が理解しなければならないことがあるようです。で、今、ダニエル書8章の14節のね、 2300日経ってから、その後いつかわからないが、その後聖女が清められて聖なる集団が現れる。その時は定められた終わりの時に、一応旧約聖書から約3年半の時に全部ことが起こるという新しい光が来た。だから1960年代はまだ後の雨をもたらす時期ではなかったのかな。実物教訓の105ページに、これはもう何回も引用されますね。105ページ。真理にはどの時代でも新しい発展があった。つまり時代ごとにその人々のための特別の神からの使命があった。古い真理は皆重要である。ところがリベラルはね、あれは古臭いカビが生えてしまった。もういらないって言うんです。新しい真理は古い真理から切り離されたものでなく、古いものの解明である。ダニエル書8章の14節、ウィリアム・ミラーが説いたのを退ける、拒否するのではない。また、第三天使の使命が生まれた頃のあの理解、拒否するのではない。それも皆大事なものであって、古いものの解明だというんです。1888年はそうであった。新しい光を拒んで、なおざりにする人は実は古いものを持っていないって。それは彼にとって生きた力を失った虚しい形式と化してしまう。聖女の覚醒メッセージが伝えられたときに、猛烈な反対が我々の教会から出てきたんです。で、この8ページを見てみましょうね。皆さんの知らばその8ページ。どんな反対があったかということです。はい、つまり、そのページの前見てみましょう。前。7ページですね。はい、さあ、この聖女の覚醒メッセージでね、ブリンズミドという名前はね、今タブーになっています。どこ行ってもタブー。どうしてこういうことになったのか不思議でならない。この1888年のメッセージをさらに明らかにしたメッセージであったんです。で、このメッセージでね、レビ記の16章の30節の言葉が、聖女は清められるというのは、このレビ記16章の30節のことを言ってるんだと力説された。ミツル君が読んだけれども、もう一回読んでみましょうね。レビ記の16の30節。はい、シラバスにも出てきますが、自分の聖書で見た方がもっと印象に残ります。レビ記16章の30節。この日に、あなた方のため、あなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからである。このね、覚醒メッセージは何を主張したかというと、天の聖女は天の記録の帳簿から罪を消すの、そんな安っぽいものじゃない。生ける神の宮、土曜日に勉強しましたね。生ける神の宮、我々からこの記録から罪が全部消されるものである。なぜならば、ここにこう書いた。この日に、贖いの日に、あなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められて、3回もあなた方、信者の清めだと言ってますでしょ。信者の清め、英語ではね、もう一つある。あなた方はって、あなたが、この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に あなた方の諸々の罪が4回も使ってるよ。なぜこんなに強調されてる？いつか終わりの時代に、ただ天の聖女の清めという神学思想がやってきて、人々に何のインパクトも与えない、そういう時が来るであろうことをモーセは知ってたのかもしれない。しかし聖女の清めはね、我々の清めだということが強調されたんです。その A.T. ジョーンズが言ったように、もし伝える信者が本当に神の恵みによって清められていなくて伝道してもね、1万年経っても世の終わり来ないって。我々の働きの遅延、原因はどこにあるかというと、ここにあるんです。聖女の清めの理解で、1960年代見てください。あのね、ここにね、もう偉い人たちが頻繁にこの反対論を書いて、これを抑えようとした。ここにね、脚注、これみんな見てください。いつ頃書かれたか、見てください。小さい1234って書いてるでしょ、うん、あれにね、1964年、1966年、1964年、1964年、その次のページも1964年、1968年、全部聖女の覚醒メッセージ、ブリンズミーたちをいじめる文書が偉いところから出されたんです。そう、あの時代で、1960年代。その時に、ユニオンカレッジの宗教学部長であったピーター・ジャネス、これを書いた人、この人はこの覚醒メッセージを受け入れたんです。息子も受け入れた。そして彼はブリンズミーという名前を出さないで、あんまりにも偏見があったから出さないで、聖女は回復されるという本を出したんです。それいつ出されてました？見てみましょう。はい、僕のに書いてないな。皆さんのに書いてある。ほら、これ一番最初の、あ、ね、書いてるでしょ。いつこの本が出されたんですか？書かな、書いてないかな。あれ？どこに書いてある？1968年。そう。大問題があったときに書かれた。もうたくさんのその聖女の清めに対する反対論がたくさん出たんです。そう、世界総会拒否した。うん。そうそうそうそう。そうそう。山形俊夫先生が院長になって検討した。検討したら、教えは異端ではないということを言ってました。そう、今では世界総会は何と言ってるかわからないけれども、なぜかというとマービン・マックスウェル先生がね、同じことを言ってるんです。まずね、どれほどの反対があったかということを見てみましょう。ミツル君が言ってた、現代の真理が提示されるときに必ず反対が起こる。だから私ね、あの三育学院の時代、もうビリー・グラハムはもう頂点に達してましたよ、うん、国技館で講演会したら、沖縄でもやりましたね、もう窓ガラスが割れるようなね、ものすごい迫力のある説教をしたんです。進学校の学生たちはみんな連れられていきました。あの人が神から使わされた人であるならば、どうしてあんなに人気があるんだろうかと僕、クエスチョンマークがあった。反対が起こらない。だけど、エレン・G・ホワイト預言者は、真理が提示されるときに必ず反対が起こるって。反対はないどころか、全世界どこ行っても、ビリー・グラハム、ビリー・グラハムももう、もう政治家も芸能界ももうあらゆる人が、高く掲げる。おかしいと思った。では今になって ビリグラハムはローマ法の何操り人形であるということがはっきり分かってきた。今ビリグラハムもう白髪で年取ってるけども、あの動画に出てきますよ。YouTube で見たら分かる。あのテレビキャスターと対話してる。ビリグラハム先生、あなたはかつてはあの反カトリックじゃなかったんですか。そしてキリストイエスのみによって救いは与える。天下の誰にも与えられ、キリストイエス以外の天下の救いは誰も与えられることはないと説いていたじゃないですか。そうであった。しかし今あなた変わりましたね。変わりました。今はどういう考えですか。富士山に登る道はいくつもあるって、どんなダライラマの宗教であるか何であろうか、あの何によってでも人は救われると今言ってるんです、ね、人気があるということは危ない。必ず反対がある。これもう反対があった。沖縄でもそうだったですね。沖縄でも、はい、見てみましょう。そのどんな、なぜどういうふうに反対したのか。8ページレビ記16章を読むと、贖いの日は裁きの日であったばかりでなくて神の民の清めの時でもあった。ある人たちは贖いの日に幕屋だけが清められたと考える人がいる。しかしレビ記16章はこの考えを支持していない。贖いは全聖女と民のためにも同じようになされたのであると書いてあって、で右側の上 H.W. ロー先生、それは天の記憶からの罪の除去であって、調査審判において人間の記憶から除去されるのではない。ケーフ先生、そこに残るのはただ記録の取り消し除去である。この罪の取り消しは許され、清められた罪人から断罪とする一切のものを取り除くことである。それは彼の立場に影響を与えることは確かであり、彼のための贖いではあるが、罪人そのものになされるのではない。聖句がはっきり言っているように、聖女の清めなのであるということを、これは間違ってはいけない。でコットロール先生はね、あのこのレビ記16章の30節を神のための道徳的な清めに適用したり、あるいは肉における道徳的完全と解釈することは聖書を曲げることである、歪曲することである。これつまりね、もう優しく言うと、聖女の清め、天の聖女のあの記録簿から誰それさんのあの罪の記録を除くことであって、信者の心から罪を消すことではないということをいろんな人が言ってる。右側の9ページ、公式の雑誌でも叩かれたんです。レビエンデヘラルド編集者、ある者たちはレビ記16章の30節のこの日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであるを誤って道徳的な清めに適用している。つまり信者の清めではないんだと言ってるわけ。こうやって反対したんですね。うん、ここで、少し休憩しましょうかね。はい、ここまで終わって、この絵を少し見てください。真っ先に反対したこの人のことは、シラバスで後で出てきます。神学部長であったエドワード・ヘッペンストル、罪なき完全は不可能と言って、ここから出たの、この人から。この人からです。上から、トップから。そしたら、なぜ罪の泉、堕落した性質は再臨まで残るのだと。クリスチャンはなおそのうちに悪の泉、堕落した性質が残っていることを知っている。これは当たってますよ、これは。当たってる。残ってる。古い人は我々の死、またはキリストの再臨の時まで我々のうちに残る。これが間違い。この現在はクリスチャンと非クリスチャンに彼らが死ぬか昇天するまで残る。ここが間違い。 ここにこの地上での罪なき品性に関して最も厳粛な警告があるというのは、これは注意しなさいと。罪なき完全な品性は不可能だから、こんな異端に注意しなさいというわけですね。悪の泉堕落した人は残っている。バンチ先生、我々はイエスが来られるときにのみ完全にされることを覚えるべきである。まあね、さっき言ったこれらの有名な人たちが、これはね、現代の神学者、日本の指導者たちに最も強い影響を及ぼし神学者ですから、この時間ちょっと休憩してからその次の時間にやりましょう。なぜこんなことね勉強するか、人に人間の神学に頼らずに、聖書と証の文が唯一の権威であるから、これに反するならばどんな偉い人の説明であっても受け入れてはならない。そして私たちは自分自身で個性を持つ信者として神の前に自分の救いを神の御言葉に基づいて確立していなければならないということ、そして今非常に重要な、もう非常に洗脳されやすい時代に、セブンスデーの中でこういう時代に来ているから、本当に目を覚ますべき時であるということですね。はい、じゃあ天皇とお父様、この時間感謝します。これから神の御言葉の麗しさ、それから最後の贖いの計画の素晴らしさを、これを見せてください。救い主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、少し休憩しましょうね。でピアノが鳴ったら